では次に、この意識とマナ式とアレア式についてお話をいたします。これいずれもね、お釈迦様は最初はこの意識マナ式アレア式をひっくるめて意識とおっしゃったんですけどね。でこの心を詳しく説明するには、意識の底にマナ式、さらにその底にアレア式があるということをね、3つで理解することによって、よりね、心の仕組みがクリアになり、皆さんがよりね、心を正しく理解することができるようになりますので、まあ、その違いもね、我々の先輩たちはね、これをはっきり解いて、我々が幸せになれる道のり、悟りへの道のりを明らかにしてくださいました。まあ、意味は非常に似てますけどもね。で、まずね、特にね、難しいのはね、マナ式ね。特にこれがやはりね、昔からね、悪の根源であるかのように言われてるんです。悪の根源ではないんですけどね。悪の根源のような心がマナ式。なぜかと言ったら、自我執着心で、私たちは世界を二つに分けて、ガタピシに分けてね、そして、我に執着して、他を排除する。他を排斥する。ここからね、我々の罪悪、ね、苦しみを生み出す元がですね、このマナ式のね、自我執着心にあると言われるんです。で、このマナ式をですね、どう説明するかといったらね、あの有名な玄奘三蔵という方がですね、マナ式の特徴をズバリね、漢字四字で合心思量とおっしゃいました。まあ、これぜひ皆さんもね、覚えておかれたらいい言葉ですね。マナ式の特徴を漢字四字で言ったら、合心思量と言います。これは、アレア式でもないし、意識でもない、マナ式ならではの働きを合心思量と申します。どういう意味かと言いますと、まず思量は、思い測る心。ね。思い測る心。これは、アレア式も意識もございますけどね。思い測る心。これがね、マナ式だけね、常に、つまびらかに必要に粘っこくね、深く細やかに思い測る心なんです。まず、合。これ、常という意味です。常にという意味です。これね。常に。いつも、寝ても覚めても。これはね、恒星の恒の字ね。あの、太陽なんか恒星と言いますね。ずーっと光り輝いている。途絶える時間がない。途絶える間がないから、これ、仏教用語で無間断と申します。間断。間がない。間、絶えることがない。ずーっとね、絶えることなくね、続いている心を無間断と言います。これは、アレア式も無間断であり、マナ式も無間断ですけども、意識は間断があるんですね。先ほど言いましたように、意識はですね、例えば気絶したり、熟睡状態に入ったらね、意識の働きは途絶えるんです。意識途絶えたら当然前後式もね、意識が休んだら前後式は 100% 休みます。でもね、マナ式、アレア式はね、寝ても覚めてもずーっとね、働き続ける心だから仏教で無間断と言います。これを漢字一字で常に合という字で表すんですね。だから、いつも寝ても覚めても働いている。だからね、皆さんが植物人間とでなったにしてもね、意識なくなってもね、この体を維持しようとするね、心臓が動いたり、呼吸をしたりとかね、体を維持する働きは、このマナ式、アレア式があるから、ね、死ぬまでは、ね、意識なくてもね、生き続けるんです。いつも働いてる頃ですからね。アレア式も合です。マナ式も合。常に働いてます。常に、次に、心。これは、マナ式にもないし、意識にもありません。心とはこれは、審判の心の字。審査の心ですね。意味は、ね、つまびらかに、必要に、粘っこく、細やかに、深く、ね、強く、こういう感じでしょうかね。意識もね、まあ、こういうこともありますけども、いつもじゃない。ね、たまに、ね、執着する場合がありますけどね、そんなにね、強くね、執着することは意識はないんです。でもその意識の底にね、マナ式はいつもね、もう自覚ない。このマナ式、アレア式はね、一般的にはね、深層心理と言われますね。一般の心理学では、西洋心理学なんかではね。表層心理が 前後式と意識、これは我々自覚できるね、表面的な表層、表の層の心理が表層心理。深層心理は普通の人は自覚できない深い層の心だから、これ深層心理と言います。これは仏教をね、よほど深く学ばない人にはちょっと自覚できない心でも、皆さんね聞いておられますから、なんとかね、まず頭だけでもね、こういうことなんだなぁと知っていただければと思います。自覚のないところでいつも我々はね、つまびらかにね、ポイントはマラシの問題ではね、俺が自分のとこばっかりね思い続ける心が問題なんです。でこれをね、自分だけじゃなくて意識と同じようにね、意識はね一切法と言いまして、あらゆる物柄に意識は対象化できる一切法、こういう言葉ね、仏教でね、一切のこれ法は物という意味ですね。あらゆるものを対象にするのが意識なんですね。過去のことも未来のことも思える、真理も頭にね概念ができる、地球の裏側の南極でもね対象とすることができるんです。これが意識。意識はどんなものも対象にできる。心には必ず対象がございます。だから原色ならばね色や形、二色ならば声や音、美色ならば香り、是色ならば味、知識ならばね、熱い寒い柔らかい硬いとかありますね。意識はあらゆるもの、まなしきはあらゆる式に対して俺が、あらゆる式にしか目が向いていないのがまなしきなんです。それで主観でわがままいっぱいになる、我々はわがままになるのはね、まなしきがそうさせるんですね。でこのまなしきをね、意識と同じ状態に持っていくんです、ね、俺がのがを捨てて、ね、差別しない心、このまなしきの働き、これを弱めると平等承知に変わる、ね、この自我を弱めていくと、だんだんね範囲がね、自分だけから親しい人に向いて、やがては一切の生きとし生けるものに向くんです。そこにまで持っていったら悟りですけどね。そうするとあなたの苦しみが消える。これ仏教で慈悲と言いますね。慈悲というのは全ての人にね目を振り注ぐのを仏教で慈悲と言います。今自分にしか向いてない心をね、意識と同じ段階に持っていったのが悟りなんです。そうなると心は成長できる、ね、今は自分にしか自分のことばっかりね思いはかっている、たら自分のことばっかりつまびらかに、これをね、一切法、ありとあらゆるものにね目を向けることによって、ね、誠の善ができるようになる、純粋な善もできるようになってね、あなたの人格もね素晴らしい人格に変わりますよと、まあ、これがまた仏教なんですね。ただこの漢字四字で、ね、この業という字で、ね、意識との違いを表し、心という字でね、意識ともあらやしとも違うね、業心思量はまなしきでなければならない特徴だから業心思量と言います。でそこで次ですね、このいや意識とまなしきね、ほぼ訳から言ったら同じなんですね。意の式、ね、意即式といって、まだは意と全くイコールなんです。意味から言ったらね、翻訳されたらね、マーナービジナーナと言いまして、実はサンスクリット語でもね、全く同じ意味なんです。でもあえてね、翻訳を書いたの理由があるんですね。なぜかと言ったら今から説明します。ね、意識の場合をね、意思式、意の式、まなしきは意即式、このね漢字がちょっと違いますね。のという漢字と即という漢字の違い、ともに意識なんですけどね、この違いで意識とまなしきを分けるんです。まあ大変申し訳ないですけど専門用語を使わせてもらいますとね、意識の方は会執着と言います。マラシの方を自業釈というね、まあ、専門用語で、仏教では表すんですけどね、どういうことかと言いますと、意識というのはですね、意の式だからね、この親分子分みたいな感じ、どっちも意識だけどね、親分がこっちで子分がこれだからね、会執釈といってね、主をよりどころにする、主はこれマナ式なんです。マナ式を主人とした、ね、働きが意の式なんです。 マナ式の方はね、イイコール式、即はこれイコール、ね、イイそのものが式だと。これ自合尺といってね、語はこれ働き、働きを持つ、ね、働きそのものを表した表現の仕方。あの日本語をね勉強するとね、翻訳ね、インドも中国もね、インドはこれあのサンスクリット語ですけどね、中国の漢字はね、同じね二字熟語でもね、意味が微妙に違うのがいっぱいあるんです。例えばね、山寺往診見てみましょう、ね、日本語にね、山寺往診ってありますね。この場合は意味はね、山の寺王の家臣なんです、ね、これが意識の意味、ね、山寺と言ったらね、山の中の寺なんです。王子と言ったらね、王の民、王の家来なんです。だから中心は山であり、ね、いや、ね、山の中の寺ですから、山であり王ですわね。だから主はマナ式があって意識なんですね。山の中の寺、王の下の家来ということで、ね、微妙にね、のが聞いたらちょっと意味が違うんです。こっちはね、イコールなんですね。イー即式だからね。全くね、イーイコール式なんです。例えばね、高山とか極遠と見るとね、高い山、極めて遠い。ね、高いも山も同じような意味でしょ。高い山、極めて遠い。ほぼね、同列、並列で並べてますね。これとこれイコールだから。ね、高い山、ね、極めて遠い、みたいな感じでね。ちょっと違うんですわ。うん、これを、まあ、専門で自合尺といってね、働きそのものを保つ。ね、これは、イイコール式。これが、マナ式。ね。だから、マナ式言ったらもうね、イイなんですね。イイ。つまりね、資料。いつも思い続けるのがマナ式の働き。一応、意識もイイですけどね、マナ式をベースにした意識だからね、ちょっと違うんです。だから、まあ私のこれ例えで合ってるかどうかわかりませんけど、多分合ってると思うんですけどね、親分と子分と、こういう感じがいいと思う。根拠は、え、主尺ってことがあるからね、主をよりどころ。主はあくまでもね、マナ式。だから、子分がね、意識だから。だから、ね、王と民、ね、王様と家来、ね、大臣、王様と大臣の関係ね。ね、だから王様がマナ式で、意識はまあ、家臣みたいな感じでね、こういう理解でもいいかなと。でも普通一緒に働いてますけどね。違うのは、自覚できる心が意識、自覚できない心がマナ式なんです。で、皆さんはこれを、ね、聞いて、普段自覚してない心をね、見つめる訓練してもらいたいんです。よくこれ見つめるとね、皆さん普段自覚してないところね、俺が俺がといつも思ってますから、それに気づいたらね、このわがままが減ります。ガーが弱くなって人生、素晴らしい人生に変わりますから。みんな自分がわからない。自覚してないからね、みんな苦しんでるんです。この自覚、これ仏教の言葉ね。仏教もいっぱいあるんですわね。自覚、ね。これ仏教の言葉。自分というものを悟る。自覚できたらなぜかね、罪は消える。減っていくんです。自分で自分をね、客観視したら、観察したらね、そのね、心もね、煩悩ならばね、弱くなるしすぐ消えるんです。仏教は自覚教と言われますね。仏教の別名は自覚教と言われる。自覚する教え、自分というものを悟る、知る教えが仏教なんです。今日ならばね、こういう心があるんかと、これをね、ね、これからね、思い出してね、いつも無自覚で俺が俺が、ね、人にはね、ね、善意ができる場合でもね、心から善意しようとするとね、必ずね、お礼なかったらね、不満が出ます。ね、お礼するとね、ね、何もなかったら、ね、なんか、何かありませんかと言いたくなるんですね。美味しかったですかとかね、使い心地どうだったですかとか、やっぱり相手にね、遠回して、ね、お礼を期待する心がね、ムクムク出てくるんですね。これが、マナ式が働いてるからです。これがね、意識と同じようにね、なってたらね、お礼全く期待しなくてもいいようになるんです。心から人に善ができるからね、本当に幸せになれるんです。でも私たちはね、純粋に善ができないのは、マナ式はいつもね、俺が俺がと働いてるから。
俺がっていうのは罪ですか？
そう、罪じゃないけども、心を怪我して、 その後ね、意識が悪語を作るんです。マナ式はね、悪語を作らないんです。あとで言いますけどね、あの心をね、あの汚す働きがマナ式なんです。
罪が減るんですよね。
うん。ここからね、これが根源だから。はい、実際、罪を、心を怪我して、意識が悪語を作りますから。まずこれを汚れたら、ほぼ普通は悪を作るんです。で一番元をね、根っこ、トイレでもね、元から立たなきゃダメ言われるようにね、元を立っていかないと、意識が清らかにならないんです。
悪語を減らすとか、罪を減らすんですか？
そうです。仏教はね、あらゆる収まってるね、いっぱい悪語も善もあるけどもね、これをね、悪を減らして善を増やしていくんです。あらゆる式の中のね、
何を。何のためにですか？
幸せになるために。
幸せになるために。
はい。幸せな人はね、ここに善がいっぱいあるんです。苦しみ悩んでいる人はね、悪がいっぱいあるんです。今までの行い、経験や、今までやってきた行いでね、みんな違うのはそういうことなんです。
幸せになるっていうと苦しみが減るっていうのは一緒ですか？
同じです。
ためにあるんですか？
はい。幸せになるために仏教は存在しますから。
そのために罪を減らす？
はい。罪悪を減らす。
罪悪。
で、良い種まきをね、たとえ、純粋じゃなくてもね、良い種まきしていけば幸せ感じられます。
罪悪が執着ですか？
罪悪、執着から罪悪を生み出される。執着が元。このガタキシね、ここから罪悪がやがて、後で言いますけど、生み出されます。後でまた説明します、それもね。で、大きくまだこの2つね、今話しました。微妙な違いがあります。で、私たちはね、自覚できるのは意識だけなんでね、これをね、正しく働かせる。これは善ができます。まだ式、あれ式は善はできません。自覚できませんからね。意識は悪もするし、善もやります。で、仏教では、この意識という性質はね、善悪無忌といってね、良いこともするし、悪いこともするし、無忌。これニュートラル。どちらでもない行いもする。仏教ではね、行いといってもね、善悪無忌といって、三つの価値観で捉えるんですね。ニュートラルというのはですね、善悪関係ない行い。仏教では善語をね、逆語とも言って白で表すんです。良い行いは白。悪い行いは国語、黒で表します。ニュートラルは、無色透明ですね。例えば、この学問とか原子力というね、ものは、あれ善の幕でもないんです。あるいは今、座ってますね。善幕関係ない。立ってる。寝る。関係ない、善幕は。善幕に関係ない行いは、あなたに直接運命を与えないから、それは業とは言わないんです。業と言ったらやっぱり善業、悪業、この二つなんです。で、善業は、これがいっぱいあったらね、次の章、人間界か、もしくは天上界に生まれられる。この世は幸せになれます。幸せを生み出す原因は善業です。悪業は、ね、苦しみを生み出す。地獄ガキ、畜生に生まれる人は、こちらが強い場合ですね。で、死んだ後もね、善業が多ければ次の章、人間界か天上界だし、悪が多ければ地獄ガキ、畜生で苦しまればなりません。で、この善悪が混ざっている状態、あと、無気もね、そういう、ね、善悪関係ないものもいっぱい溜まってますから。例えて言うとね、ある一つの仏教の本で言ったらね、お寺に来ました。ね、お寺に行ってね、仏様を礼拝する。そしたらこれが善になりますね。お寺行った三人の男がいたんですね。一人は仏様を礼拝しました。一人はお寺行ってね、盗みを考えた。悪語をね。もう一人は夕涼みにふけた。ああ、夕日は綺麗だなと。これ善悪関係ない。こういう話がお経にあるんですけどね。だから皆さん日々の行いでもね、良い行い、悪い行い、ニュートラル。これをね、無数に我々は今の瞬間瞬間、今皆さんは善悪ですね。これがもういっぱい混ざって荒屋敷に投げ込まれてるんです。だから私たち意識だけが善ができるんです。で、皆さん仏法を聞いてるからね、この後ね、悪を減らして、善もしくは無忌を頑張ったらいいと思うんですね。これに努力したら、運命はいい方向に、変わっていきます。次。じゃあ、マナ式はどうかと言ったらね、マナ式は、うぶく無忌、うふく無忌。あらや式は、無ふく無忌というふうに、お経に説かれています。これはどういうことだと言いますとですね、まずあらや式の方を言いますと、あらや式はね、覆われているものがないんですね。無色透明、ね。思う力極めて弱い。 でも本当の自分ですけどね。水で言ったらね、本当にね、綺麗な水の状態。だからそういう綺麗な水の状態、綺麗な心の状態を荒屋敷と言いますからね。みんな荒屋敷持ってるから一応ね、こういう心が我々の本性だから、これに仏の性があるというふうに、理解したんですね。仏性があると。だから、あなたの本質はね、無期だからね、善でも悪でもないんです。だから今ね、極悪人でもね、今刑務所入ったものでもね、心をね、改めてね、構成したらね、幸せな人になれると教えるんです、一応。また今、善人でもね、これから堕落したらね、悪人にね、成り下がることもあり得るんです。なぜならば、皆さん自身のね、本質は無期だから。心というものは、ね、悪性でもなければ善性でもない。無期性なんです。すべての人間は仏教では無期性としている。一般の人間観は、仏教や宗教はね、もともと人間は善だと。いや、悪だという考えが僕は中国だったらね、宗師と孟子という人が言ってますけどね、中国で。ね、井戸にね、井戸で子供がね、落ちそうになったらね、危ない!助けたい気持ちが起きます。ということは、人間の本性は善だというのが、性善説。ね。またね、道徳を教えないと、学問を教えないとね、もう堕落する。ね。教育しないとね、もうはちゃめちゃな人間になるからね、もともと人間は性悪説。もともと、ね、人間というものは、ね、善だという考えと悪だという考えが古来中国で2つありました。仏教はどっちでもない。無期性。これが私たちの本質なんです。だから、ね、変えることはできる。今は悪人でも善人になれるし、今は善人でもね、ほとんど悪人になってしまう。だから、本質は無期なんですね。善悪どちらでもない。だから、変えることができるんです。だから無垢無期が本性だから、これに仏性というふうにね、根拠を求めて、どんな人も仏になれるというのが大乗仏教で、まあ、如来像思想といってね、そういう仏教があるのはね、これに根拠を置くんです。でも現実はね、皆さんの本性はね、清らかだと。信頼書今ね、心性元より清けれと言われてね、本性は清らかなんだけどもね、この世は誠の人がないと言われる。それはみんな眼識を持っているから。本性は無垢無期だけどもね、これと同時に存在する頃が眼識で、無垢無期なんですね。今皆さんの眼識はね、覆ってるものがあるんですね。眼識は覆ってるものがある。無垢無期。これ仏教で灰色とか汚いと言いますね。荒屋敷はね、悪じゃないんです。ただ、汚い心なんですね。悪と言ったらね、人を傷つけたりね、苦しめたりするのは悪と言いますが、マナ式はね、人を傷つけることはしないんです。人に害を与えない。けれどもね、自分の心をね、汚す、汚くする働きがマナ式だからね、悪の根源であるかのように言われるんです。で、そこでね、ポイントはね、覆ってるものとは何かなんですね。これが問題ね。覆ってるものについて。これについてね、現状サードがね、うまーくおっしゃってますから、この服について意味が2つあります。ね、どういう意味かと言いますと、覆ってるものというのは何かと言ったらね、服兵と服装というふうにね、言われてます。この服という漢字は、服弁の服だからね、覆う。ね、皆さんはね、まなしきあるたびにね、本当の自分がわからないんです。ね、まなしきはね、あなたの荒屋敷、本当の自分をね、覆っているから皆さんは自分がわからないんです。これが覆へと言いますね。意味は覆う。これはね、覆うです。覆も覆う、へも覆う。自身を覆へする。自分の心、本心は荒屋敷ね。この本心、あなたの自らの心をね、この清らかな心かもしれないけども、それを覆へ、覆ってしまっているためにあなたはね、自分でありながら自分がわからないんです。これが一つ目の意味ね。覆兵の意味が、この右腹の無垢の腹の一つ目の意味ですね。もう一つ。覆兵、覆章と言いますね。触り、ね。衝動を覆章する。覆って障害となる。仏教はね、心を清らかにする教えなんです。仏教では八正道と言ってね。八つの清らかな道が説かれますけどもね。 心を清らかにして、清らかになったのが悟りなんですけどね、その清らかな道、衝動、この衝動を仏道するときに、衝動をするときにね、それをね、覆って障害の障、障害物の障をね、妨げてしまうのが虚しきなんです。だからこの福をね、克服しなければならないんです。清らかな心にならではならない、清らかな仏道を進まればならないのに、それを妨げてしまう働きが虚しきの産むく向きという心が、あなたのね、仏道清らかになる道を覆い、妨げ、障害、触りになってますよと教えるんです。だから福には二つ意味がございます。そこでね、じゃあね、何があなたにをね、覆い妨げているのか、何があなたを覆い隠しているかといったらね、四つの煩悩が寝ても覚めてもいつも働いていると教えます。これ仏教で四煩悩と言いますね。四煩悩、これが皆さん無自覚の、いつもね働いているから、今日それを知ってね、これが自覚できるようにこれから気をつけていかれたら、ね、減らしていける可能性が十分ございますから、この4つもね、まあ頑張って聞いてください。これどういう煩悩かといったらね、愚痴という煩悩と、悪見という煩悩と、慢という煩悩と、頓内、頓欲、むさぼりのね、むさぼりの欲の煩悩、4つ挙げてますね。でこれはね、人に害を与えない、自分の心をね汚す、汚す働き、まなしく灰色のような例えですけどね、自分の心を怪我して、いつもこの煩悩といつも働いてるからね、意識に直接影響を与えて、意識がね、心が汚れてしまうことがあるんだと。だからこの働きを弱めたならばね、意識もね清らかな心になることもあるから、まずは自覚しないところで4つの煩悩がまず働いている。そしてこれを自覚する、これを客観し、これをね観察することによって、あるいは心を集中する、ね心を穏やかにして客観視していくことによって、この働きが弱まっていきますから、まずはこの煩悩を知りましょうというのが仏教です。今から説明します。まず我痴は、この痴はね、愚痴の痴で、仏教ではね、苦しみの根本は愚痴と教えます。これ無明とも言ってね、自分の本当の姿がわからない心、これ仏教で無明と言いますね。無明ね、知恵がない心、これ愚痴の知はね、やばいだれで、これ知性の知なんて、あるいは疑いでもいいですけどね、真理がわからない頃を仏教で愚痴と申します、ね、だから無明とも言って明かりがない、これ明かりは知恵ですね。自分というものがわからないのが苦しみの一番根本で、自分がわからないから、我見といってね、これ悪見といってね、物事を逆さまに見る見方、悪い見方ということに書いて、物事を天道、逆さまに見る見方、だから私は正しいと思う心ね、皆さんが苦しんでいるのは、私は正しい、間違ってない、この心が一切の、またね、苦しみを出すという言い方もあります。私は間違ってるかもしれません、私は正しくないかも知れませんと思えたらね、苦しみはかなり減ります。謙虚になって、人間ほとんどの人はね、俺は正しい、間違いはお前だと、これが人間ね。だから私たちね、悪い人を見るとね、この人を責めたくなるわね。この時見てみましょう、指、ね、お前が悪いと言いますね。これ指見たらね、これは相手向いてますけどね、3つは自分に向いてるんです。あるいはこのこっちも向いてる場合もありますね。私たちはね、人の悪いところ見た場合ね、それはね、あれ意識にね、そういう自分の同じものがあるから、自分の業があったらね、相手を責めたくなるのはね、同じものを持ってるから、ね、責めることによってね、相手を否定することによって自分の姿を見えなくさせるんです。で皆さんでもね、もしテレビでも見てね、こいつなんじゃと思うのがあったらね、あなたにそういう業があるからだと武器が教えるんです。だから指がね、3つ後ろに向いてるんですね。人を指さす場合ね、3つはお前だぞと武器で教えるんですよ。あなた人を責めるけどね、ね、人を責めるけど、3つは自分に向いてるからね、 自分にも同じ業があるから人を責めたくなるんです。教え方は絶対責めません。裁かない、ね、断崖しないのはね、責める業がお釈迦様にはないからです。だから、ね、人を責めるのはやめましょうと教えますね。私たちは人を責めたくなるのは自分が正しいと思ってるし、ね、自分はそんな悪い人間じゃないとね、思いたいですね。我見と言って自分は間違いない、正しいと、私は正しいと思いたい考えがあるために、この考えでいつもね、話し聞は働いているからね、俺が俺がという顔をみんな持ってるんです。そして本来は自分というね、固定不変な魂はないのに、ね、変わらない自分があると思ってしまう。それで次、我慢。今の日本語はね、ここから来ました。本当の我慢は今と日本語と違いますよ。本当の我慢はね、私は正しい上で比較する心。我見の後にね、比較してね、私は優れていると思うのを我慢と言います。これが本当の我慢でね、ね、自分が正しい見解に立った後で、これ比較する心だからね、あいつら俺はマシだと比較する心、これを我慢と言いますね。で、俺の方が優れている、よかったと、自分が落ち込んで悪かったらね、なんか苦しくなるんですね。だからね、悪人を責めたくならない。誰かをね、悪人したらね、下がるから、相手の価値が下がった自分が価値上がるんでね、ホッとするんです、うん、だから人間のね、幸せはね、優越感と劣等感が人間の幸せね。でもこれがあなたを苦しめるわ。本当の幸せはね、劣等感もないし優越感もないんです。我々は間違ってますから、考えがね、優越感で人をバカにしたい、人を見下したい、これが私を苦しめる。これは慢が起きるんです。慢、比較した、ただね、比較するだけでいいんですよ。比較した後にね、相手の価値を下げてしまう、これが罪悪です。ただ二つ見てね、あ、こちらが優れてる、劣ってると、そこで留めたらいいんだけども、止まらないんです。
それで、苦しいんですか、それで。
その後ね、相手の価値を下げるから跳ね返って、苦しむんです。
跳ね返って苦しむ。
跳ね返るってことは相手をバカにするわね、はい、ただ周りからね、バカにされてるように感じるんです。この感覚、感じ、フィール、これは有意識といってね、自分が発信したものがね、跳ね返って感じるんです。だから人をバカにしたら絶対ね、周りからね、バカにされてるのに感じます。私も実感があります。逆にね、責めるのをやめたりね、無視しなくなったらね、本当世界はあなたに優しいという感じになります。いつもね、思いやりの気持ちで意識してね、持ってたらね、本当世界は平和に感じます。逆にね、いつも人の欠点見てね、攻め取ったりね、攻撃しとったらね、本当赤の他人見てもね、俺を攻め取るように感じるんです。これはあなたが今まであれ意識を収めたね、攻めるという業があるからね、周りから攻められるというね、業として有意識が出来上がってしまうんです。
不安感ですか。
まあ不安もありますね。自分が価値があると実際価値ないから、この崖でね、ハードルを高くして俺は善人だと思ってますわね。でも実際もっと低いんですわ。でも攻めてるからね、俺はひょっとしたら悪人じゃないかという思いになってね、それからこの本当の自分を薄々知ってますから、その不安です。この落とされる不安なんです。
不安が苦しむ。
まあ不安も苦しみですし、実際落ちるのも苦しみね、
苦しんでるのかな、
このギャップね。だから自分の姿が分かったら苦しみ消えるんです。本当の自分が分かったら、
ね、まあ、安心しますよ、ね、
安心します。このね、ガーとゴーのギャップね、本当の自分はもっと低い。だからね、ガテンでね、無理やりね、自分の位置を高くしたんです。これは虚像。私たちはね、虚像が自分だと思ってるんです。本当の自分はもっと低いんですよ。このギャップが仏教ではあなたを苦しめるとしています。これをね、一つにしたら苦しみ消える。仏教はね、このガーと自分という本体の自分をね、一致させたのが悟りであり、幸せな状態です。
競争を自分と思っている
、競争、自分がこれが自分だと思っている我見がありますね。これが一応なくなりますからね、悟ったら。我見が一応なくなったのが悟りなんで、だからこれ弱くしていく必要があるんですね。これ四つもそうですけどね、聴聞によって、ね、この 我の働きを弱めていくのが仏教なんです。自分が思っている虚像の自分と本当の自分はね、ギャップがありますね。このギャップが人によって違うから、これが一人一人で苦しみの強弱を生んでおります。ただ自分の姿は素直にね、認められたら苦しみはね、減ります。 だからこれを正しく理解することによってね、これ自覚するだけで苦しみはかなり減ります。まだ悟ってなくてでも私も実感ありますからね。だからこれ皆さんもね、何度も何度もねこの話を聞いてもらいたいんです。でこの我慢で比較する心ね、というか自分をね優位に置きたい、私は立派な人間だ、私は賢い、私は善人、私は頑張っている、他の人は愚かで、ね、悪人で、生蔵だと。で人と比べて私は優れている、優越感を抱いてホッとして、で人を、ね、バカにして、それが気づかないところで悪を作ってね、跳ね返って後で苦しみになります。それをやめなさいと、ね、慈しみの気持ちでどんな人にも、ね、差別せずにね、思いやりの気持ち、自信の気持ちでね生きたらね、本当この世幸せになります。差別せずにね。だからそういう種まきをね、皆さん今日からされたらね、これが本当にまあね、2週間でも1ヶ月でもね、真面目にやっていけばね、本当にね実感はできると思うんですけど、なかなか実行はできませんけどね。で我慢で比較する心で、このあと最後はね、自分をむさぼり愛する、これガトンとも言いますけどね、むさぼり愛する、これ貪欲のことね、ガトン、貪欲、ガトンとも言いますね。むさぼり欲する、自分だけを愛する、他はどうでもいい、自分さえ儲かったらいいしね、自分さえ認めてもらったらいい、ね、とにかく自分というもの、虚像の自分を勝手にね、セルフイメージを勝手に作って、私はいい人間だと、俺を皆さん認めようと、ね、他はもうどうでもいいと、俺さえ認められたらいい、俺さえ儲かったらいいという思いが強くなって、これが無意識でね、他を排除するというね、ガタピシの我に執着するために他を排除する。だから無意識レベルで私たちはね、他を排除して罪を作るね、元となる心が出来上がるんですね。これが意識に上がってきて、実際ね、小池さんが言ったのはね、排除しますと。こう言って、ひどみになってますわね。これは、マナ式にそう排除する心があったから、意識で排除するという言葉が出て、実際排除したんです、うん。これがあなたを苦しめるからね。だからこの苦しみなくすには、無自覚のところで、ガチガケン我慢がわい、これが寝ても覚めてもマナ式はいつも一緒に働いてるからね、まずそういう自分だということをね、見つめていくのが大事なんですね。で仏教ではね、こう教えるんですね。この座禅という言葉ありますね。座禅という言葉、ね、この言葉にね、ヒントがあるんですね。座禅ね、この感じで言いましょう。人が二人ですね。人が二人。昔は土の上で座ったんでね、この字ができました。今はね、ちょっと雨降ったらかわいそうなんで、今ひさしをつけてね、座るという字はね、ひさしをつけますけどね、元はなかった。なぜ人が二人いるかといったらね、この一つはこれ仏教で見聞といってね、仮の自分というかね、ある対象ね、相分というのがあって、客観が相分で、主観が見聞なんですね。今皆さんが見ている世界で仏教で相分と言いますね。相手は自分という意味で相分と言います。で普通皆さんはね、見聞ね、これ主観ですね。今皆さんいろんなものを対象にしてますね。これ相分、これ見聞ですね。普通この2つしか知らない。でもその奥にね、こっち側はね、見聞を見る心を自性分と言います。これが本当の皆さんなんです。自性分。自らを証明する自分。この見聞をね、客観的に見る心が自性分なんです。これが皆さんの本体なんです。だからね、人が二人いてね、一人は見聞で、もう一人は自性分なんです。だから皆さんでもね、心をね、穏やかにして、自分を見つめる訓練していけばね、今自分が思っている自分の奥にね、今私喋ってますわね。喋ってる奥にね、私を見ている心があることに気づきます。怒ってますわね。怒ってる心をね、客観視する。そう、仏様がね、ね、じーっとね、見てるような感覚。もう怒っとったらね、嫉妬しとったらね、カーッとなっとってもね、仏様がね、じーっと見てられるわけ。そういうのがね、自分の心にある。もしくは、阿弥陀様がいると言ってもいいけどね、どちらでもいいです。 却下地する心を仏教で自性分と言います。これがあなたの本体、あなたの本当の自分だからね。で、これ自性分がね、カタツムリかな、ナメクジがね、ふにゃーと2つ分かれましたね。この2つ分かれたのが相分、見分なんですね。客観と主観、元は一つだった自性分が時代分とも言いますが、これが本当の皆さんなんです。だから見ている相手も自分、見ているものも自分だけど、この元は自性分で、これが本当のあなた、これが誰もが持ってるからね。この 自性分を思いっきりに働かせて、ね、自分を客観視する訓練していけば煩悩減っていきます。これも皆さんいつも働いてるからね。これをね、客観視する心が皆さん自身ですから、ね、これがあることを信じて、ね、常にね、まあこれやっぱりね、心がね、穏やかじゃないといけません。ね、欲にふけとったら見えてきません。これ見えない普通。心を落ち着けて、心を集中させて、穏やかな心になると、こういう自分の本当の自分が見えて、それを自分が客観視できるような心になって、煩悩が減る、煩悩が弱まっていく、罪悪を減らすということができるようになります。ただこの字からね、感じも深い意味がありますから、ね、見を見ている、これが本当の私ですから。これをね、いつもね、この24時間働かせていけば、悟りもね、早く開けますけども、でもなかなかそういう人は少ないですけどね。一応理屈から言ったら、これが本当のあなた。これはあらゆる心、八識全部にね、この心が存在するんです。皆さんね、いつでもどこでもね、いつも心を穏やかな状態に持っていって、常に自分で自分を見つめるね、そういう訓練していかれたら、やがてね、この言われていることが、分かる時が来ると思います。非常にこれね、深い内容で難しいですけどね。ここまでいいでしょうかね。
劣等感を感じている人は、うん、成り上がって成功してですね、うん、他のうちになるじゃないですか、うん、そういうの成功者と言うじゃないですか、うん、ダメなんですか。
いや、どんな気持ちでやってるか、ね、ダメというのもね、うん、結局ね、相手に勝ちたい、引きずり下ろしたい心やからね、それが罪悪になるから良くないと思います。お互いね、共にね、競争でもね、共に頑張りましょうならばいいんだけどね、私たちは大体劣等感といったらね、相手を引きずり下ろしたいんです。勝太といって勝ちたい、人はどうでもいいという頃でやったらね、跳ね返った後で苦しむから。劣等感も優越感も結局相手を否定している頃なんです。
誰を否定してるんですか。
相手
とは
自分。武家で相手は自分だと教えるんですけどね。ただ人を否定すると、これ相手見えてる姿は荒屋敷の修辞が見えてますから。憎いやつはね、自分の心が生み出してるんです。
ワンマンの人は自分を否定してるんですか。
うん、人を見下す頃があるならばね。自分の荒屋敷の豪主義が相手を投影して見せてますから。
競争してるとまあそういう心はありますわね、うん、競争してるわけだから、
いい意味でね、お互いね励まし合えばいいですよ。励まし合いながら、
綺麗事じゃないですよね、うん、
だから仏教キャラというのは無理ですよ
世の中は、うん、
そんな人お互いね、共に励まし、はい、共に住みましょうならば OK。
ビジネスって多分競争社会だから、
だから仏教で自利利他といってね、はい、三方よしがいいんですよ。これが成功の秘訣ね。三方よしとはね、売り手も買い手も社会もみんなよし。これを仏教は自利だと言いますね。共にね、繁栄しましょう。共生、共に生きる。共栄、共に栄える。この精神で、三方よしね、有名な伊藤忠のね、伊藤ね、忠の人が、ある人仏法を熱心に聞いてね、三方よし言葉を生み出した元は、伊藤忠。
滋賀県は。
そうです
ね。なかなかないですよね。
滋賀県といったら浄土真宗盛んな、ね、はいはい、土地柄で、仏教バリバリのね、うん、土地柄だったから、あの人は、ね、それを学んで、ね、実践に生かして、今の日本のね、大企業の大体ね、偉い人はみんなに仏法を聞いてますから。
うん、それいい経営ですね。結構、自利の高い経営ですよね。
やっぱり自利いた。だから純粋なね、菩薩行といってね、自分も幸せ、人も幸せ。
三方よしや、
ね。三方よし。これがビジネスの成功の秘訣と勉強では教えますね。
はい。
はい。
なるほどね。
よろしいですかね。あ、もう一度確認したらいいですかね。だから、特にこの眼識ね、これが自覚しないけどもね、この心をね、まず見つめていくと。ね、覆っているもの、ね、覆っているものとは、それは、自分の心を覆い、清らかな道を妨げるもの、 具体的には4つのね煩悩ね、これ誰もが持ってますけどね、これはね客観視する訓練していけば減っていきますから。減らす方法はね、自分を見つめるということであり、また伏せの実践もいいですね。教えをしっかり文法する、うん、教えを文法するとね、室の習字といってね、仏並みが実は嵐にたまるんです。こういう文法を続けたら、ただだんだんね、知恵がね大円境地へとね進んでいくんです。まなしきは平等承知へとね、文法によってねちょっとずつね成長していくんです、うん、あと人と向き合ってね、ね伏せの実践ね、見返りを期待しないね善の実践によって、またね仏種ね、無分別知がだんだんね開発と言いますね。この言葉は仏語、開発、ね、日本語では開発と言いますね。元は仏教の言葉ですね。開発、知恵というものは開発するものです。これ発と言いますね。知恵というものはね、今は皆さん識なんですね。識を、ね、知に変えていく、この知恵とはこれ変えするもの。今はね閉塞なんですね。閉と言ったら閉じる、塞は塞がっている状態。今はね心は閉じて、今は識が強いからね、この識を減らして知を成長させると、開き、起こると書いて開発、こういうふうに言います、うん、ここに持っていくにはやっぱりね文法仏法を正しく学ぶことと、あとね慈悲の実践、伏せの実践によってね、見返りを期待しない善がね、老いならば老いをね前にやれば回り回って帰ってくるけど、老いをね自分だけのところにね引っ張っておると出ていくんですね。だからいつもね老いを前に前に ね、喜びで伏せをすると、ね、まあ、そうできたら幸せですよね。だからこのメカニズムね、知るだけでもね、まあ、今まだ忘れるかもしれませんが、絶対皆さんのね人生に思いっきり役立つ内容がこのね意識とマナ式のアラヤ式のこの違いですから、ね、じゃあこの後ですね、まあ、今日は特にマナ式に焦点絞って、じゃあねマナ式がこれ平等承知に変わるんですね。今は自分にしか目が向いていない心、これがね平等承知になったらどうなるのか。お釈迦様ね10通りに分けて平等承知はね10のね、物柄に変わりますよと、こういうふうにお釈迦様は説いてるんで、それをねこの後お話をしたいと思います。はい、じゃあしばらく休憩を入れたいと思います。